ーヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
行きましょう。
はい、行きましょう。
アップデートから行ってみようと思いますが、
はい、はい、
今回はですね、
はい、
これこの夏ですけども、
うんうん、
ニューヨークシティがこの屋外飲食レストランとかのね、
はい、
これに新規制を適用ということで、はい、
うーん、
始まりはこのコロナの間ですよね、
うん、
屋外しかダメっていう時期があったじゃないですか。
うん、ありましたね、
うん、レストランはね。だから、まあ、それからずっとね、なんとなく屋外ずっとあったんですよね。
うーん、ありましたね。
はい、
はい、
それを、うん、もうずっと OK にしようということですよね、
うん、
これは、
うん、
でこのね、新しいその新規制というのが、
うん、
4月から11月の年間8ヶ月、
うん、
午前10時から深夜0時のみ屋外での飲食物の提供が許可される、
うん、え、あ、期間限定ってこと？
そうですね。
あ、ずっとはダメってこと？
1年間ではないんですね、うん、まあ、冬の間ですから、この12月から3月までっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと屋外厳しいっちゃ厳しいじゃないですか。
寒すぎてってこと、
うん、だからここは外してるんじゃないですか、
う
ん、
あ、そういうことね。うん、なるほど。
で今あの、
はい、
小屋みたいなものがあるじゃないですか。
ありますあります。
正直部屋みたいな
部屋にしてますね、あれね。
ありますよね、
あれ。別に冬でも寒いけど、うん、
でもあれは、うん、ダメになるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、もうちょっと、なんですか、まあ、テーブルだけとか、ああいう障害の少ないものに置き換える、
はい
はい、必要があるっていうふうに書かれてるから、でもこれ私なんかすごく、
はい、
お客さんの立場からしたらまあいいなって思いましたけどね。
そうだね、うん、いやいや、そう、うん、
っていうのが、まあ、夏の間とか、うんうん、別にお外気持ちよかったりとかするじゃないですか。
確かに確かに、
うん
うん、
特にあとね、今犬を飼ってからは、うん、ああいうのがあるとすごくありがたいし、
あ、そっか、犬 OK だもんね、
うんうん、ですね、
うん、それはあるかもね、まあ、犬飼ってる人多いから、うん、ニューヨークの人って、
うんうん、ねえ、まあ、もちろんレストランによってね、うん、屋外でもダメですよっていうところはあると思いますけど、
うん、あ、そうか、うん
うん、やっぱりちょっと高級店とかだとあれかもしれないですね、
そっか、
わかんないけど、
うん、うん、いやでもいいことなんじゃないですか、すごく、
はい、
あれいつまでなんだろうって思ってたけど、
ね、だって
ずっと
そのなんとなくそうずっとみんななんかしれーっとやってたでしょ、あれ
しれーっとやってるじゃないですか。
あ、これもうこのままでいいんだみたいな、ね、まあ、感じで
レストラン側からしても席数増えた方が、
うん、そうなんですよ、客席増えてるからね、
ね、いいし、うん、まあ、お客さんの方も、うん、人気店とかだとやっぱり並ばないでも、うん、まあ並ぶかもしれないけど、うん、それでも
そう、その分ね、スペースが増えたからね、
増えたからいいよね、うん、
はい、
うん、ただ道が狭くなってる。
そうですね。
それ
お店もね、広くなったってことは人雇わないといけないとかね。
あ、そうかそうか、
あるでしょうか、
ね、あ、うん、うん、まあそうだね、いろいろ、
いろいろ、まあ、
あるけど、
あるんでしょうか、
うん、でまあいいんじゃない、総括していいんじゃない、うん、って思いますね、
うん、
これは、
ね、
うんうん
うん、ね、まあそんな感じで、
うん、
これは夏の間とかね、とっても活用できそうな、
ね、そうですね、はい、うん、
はい、という感じで、
はい、
テーマに入っていこうと思いますか。
はい、
今回のねテーマは、
はいはい、
これね、昔、うん、実はリクエストをいただいていて、
はい、
ずっとやってなかったからね、ちょっと気になっていたことではあったんですけど、
はい、
あのインスタライブの時に、
うん、
なんかテーマ募集してますとか言ってたんですよね、
うんうんうんうん、
その時に、
うん、
あ のどかさんという、ね、方から、
はいは
い、いくつかねその時にいただいて、
うん、
他のは確かねやったと思うんですよ、うん、ベーグルとか、うん、チーズケーキとか、
はいはいはい、
でもこのお笑いっていうのもねその中にあって、うん、やってなかったんですよ。それがちょっとね、
はいはい、
気になっていたんですよ。
それは引っかかってますねずっとね、
うん、で、うん、でもこうやってなかったのが、うん、まあ、私がお笑いに全然詳しくないアメリカのね、
うん、
日本のお笑いすらあんまり詳しくないですから、
うん、
あれだったんですけど、
うん、
あの誰かねじゃあ詳しい人がいてくれたらいいなと思ってたんですけど、
うんうん、
なかなかお笑いに詳しい人にも出会わなくてですね
私もそんな詳しくないです、
うん、でもね、
うん、
お笑いが好きな人に出会ったんですよ。
おお、
まあ、今のベイビーさんなんですけど、
あ、お笑い好きなんだ。スポーツも好きだけどお笑いも
コメディ大好きなんですよ。
あ、そうだったんだ。
そう、
それ初
耳だからね、うん、そう、私も知らなかったけど
、うん、
結構まあ家とかでも見てたりとかすることもあるし、うん、あと車の中でロングドライブの時ですよ、 あのロードトリップ行った時とかね、 ああいう時にずっと聞いてる、
うん、あ、そうなんだ
なんかそういうチャンネルがあるんですよ。
ああ、
ずっとそういうコメディばっかり。
あ、そんなチャンネルあるんだ。
スタンドアップコメディみたいな、
うん、はいはい、
こっちのってずっとこうスタンドアップコメディみたいなねの多いじゃないですか。
コメディと言ったらもうスタンドアップコメディですよね、
うんうん、そう、うん、だからそういうのがあるんだと思って、うん、多分そういうポッドキャストとかいっぱいあるんだろうなとか思いながら、
うん、ありそう
ね、聞いてたんですけど、
うんう
ん、そう、でもね今回ね、うん、テーマをお笑いという、うん、アメリカのお笑いとすると、うん、そこまで詳しくないんですよ私はね。
うーん、私もです。
多分そんなね、うん、ここでどうこう言えるほどね、うん、分かってないし、
はい、
そう、ただね分かったことはアメリカのお笑いはすごく難しいっていうことに気がついたんですよっていう話をしてみようと思って、はい、今回
OK です。
アメリカのお笑いは難しいという、
はい、
まあ、これは多分ね難しいっていうか、うん、私の英語力の問題が まず第一にあると思うんですよ。あとね、
うん、
すごく日本とも違うなと思ったし、
確かに
日本のお笑いってねやっぱりなんか、うん、独特だなってなんか思った。
まあ独特は独特じゃないですか
、うん
うん、そうだと思う。コントとかね、うんうんうん、日本は、
うん、あ、そうですね、うん、コントか、うん、いろいろあるでしょ。例えばこう、
うん、そうだね、
落語とか、
そうだね、ジャンルがね、
うん、ね、うん、そういうのもいろいろあるし、
うん、確かに、ね、漫才とか、
ね、うん、そう、例えばですよ、
うん、
これはねアメリカのお笑いが難しいんじゃなくて、
うん、
海外の人が日本のお笑いを見ても難しい。
あ、そうだ、そうだろうね、うんうん、
っていうのがやっぱりその笑うポイントって、
うん、
いろんなバックグラウンドが分かってないと笑えないっていうことがたくさんあるんですよ、うん、
それはもう本当に言われてることだよね
うん、
そのお笑いが難しいっていうのはもうそこだよね、
うんうん、
そこの国の歴史だとか文化が分かってないとダメだし、もちろん人も分かってないといけない、その有名人だとかそこの国のそういうのも全て分かってからじゃないと無理だから。
そうなん
です。英語力云々よりもそっちがまず入ってないと
理解をそうしていないとそこのラインにまず立ってないというか、なんかわかります？
いや、そうそう、だから一番難しいんだよお笑いって。
いや、そうと思った。
そうそうそう、
今回ね本当に
そう、本当にそう
そう思ったのが、例えばね、
うんうん、
ちょっと前ですよ、
うん、
なんかね、
うん、
テレビの何かだったかちょっと忘れましたけど、うん、誰が言ったかとかは、
うんうん、
それはブラックソックスだみたいなことを言ってみんながわーって笑った時があったんですよね、うんうん、でブラックソックスっていうのは私も分かった、黒いソックスでしょ、うん、っていうぐらいは分かるじゃないですか、
うんうん、
でもなんでみんながここで笑ったのか私はさっぱり分かんなかったわけですよ、
うん、
で、
うん、
ただまあ彼がその説明したのは、うん、昔ホワイトソックスの選手が八百長をしたと、
うん、
でこっちの人って靴下とかにお金を入れる習慣あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
靴下とかブラとかの中にお金を入れるんです、
貴重品をね、
で、うん、そうそうそう、うん、ポケットとかだとね盗まれる盗まれたりする
から、ね、出せって言われた時にね
そうそうそうそう、うん、でそういうお金をその八百長して、
うん、
ホワイトソックスのね選手が八百長して、うん、靴下に入れたお金をブラックソックスって言ったって言って、うん、でまずそういうこと全部知らないと
無理、
わかんないじゃないですか。
そうですよ
ね、え、あ、なるほどねと、そういういちいち説明が入るわけですよ、うん、でお笑いって説明するとも全然面白くないじゃないです
か。いや、本当そうだと思う。
ねえ、で、あ、うん、あ、なるほどね、みたいな。あ、まあ、理解した、みたいな感じですよ。
その時点じゃね、もうね、その遅れてから、説明受けてから、わはーはーって言われても、
そうそう
もうやっぱ旬なものだからさ、お笑いって、その場で笑わないと、もう後とかってマジ笑えないじゃないですか。
そう。もうなんちゃない話じゃないですか。
だからなんか、なんで笑ったのって感じだよね。日本でもたまにあるじゃん、うん、お笑い見てて、うん、え、なんでみんな笑ってんのみたいな、自分わかんないみたいな、うんうんうん、でも説明された後からじゃ別にそんな面白くないみたいな、
そう、なんか冷めちゃってるみたいな、説明してるこっちもなんかちょっとね、
そうそう、冷めてくる、
そんな面白くなかったかなみたいな、
そうそうそう、だからその顔芸とかいろいろ身振り手振りもあるし、
うん、
なんかだから難しいよねっていう、
ね、うんうん、そうそうそうなんですよ。
わ、うん、かる。
っていうので、なんかね、彼はね、多分家族みんなね、うん、コメディが好きなんでしょうね。
ああ、はいはいはい、はい。
もうすごい本当にね、うん、もうゲラッゲラ笑うんですよ、コメディ見て。
でもこっちからしたら、キョトーンみたいな。
もう、え、でもなんか、私何言ってるかよく分かんなかったけど、なんかあなたを見てるのが面白いわみたいなぐらい、もう泣き崩れてるぐらい笑ってるから。
分かる。
そんな面白いこと言ったの今みたいな。だからこれはちょっとね、分かりたいなってすごく思った。ああ、
それはだいぶ大変だと思う。
ハードル高いですけどね、かなり。
ハードルがめっちゃ一番難しいよ、本当に。
ねえ。
コメディーが。
そう。うん、でもね、この間ね、うん、あの、まあ、彼はね、
うん、
あの日本の文化を全く知らないという話をしたことがあると思いますけど、
逆ですね、
あの、うん、あの全くその日本の文化を知らないプラス、
うんうん、
お笑いとかもね、まあ、知らないじゃないですか、
うん、
でもこの間ね、まあ、ケリーさんにちょっとこの間会った時言いましたけど、
うんうんうんうん、
Amazon プライムかなんかで、
はいはい、
風雲竹市場をやってたんですよ、
うん、言ってたね
で、
うん、やばい、
私の年代とか、まあ、うん、もうちょっと上の人かな、私より若い人は多分あんま分かんないと思うんですけど、うん、昔ね、風雲竹市場っていう
言ってたじゃん、
番組があったんですね、
そう、友達もね、分からないって言ってたもんねもう一人いた友達は、どのぐらい下でも5歳ぐらい下なのかな、
サリーさんより何歳、30代
後半だよね、多分 ね、 多分ね、うん、
ぐらいかな、
いやでも、うん、何それって言われたもん ね、
かですね、で私とケリーさんもゲラキラ、とか言って
そうそうそう
笑ってたら、なんか、何それって感じだったから、
そう、
風雲竹市場知らないって言ったら、わかんないとか言って、
これがギャップです、
彼女ね、北海道の出身だから、私がまたそこでね、いや北海道やってなかったんじゃない
ひどくねそれ
失礼、広島でやってるんだから北海道は絶対やってる
何のやばいよねその
そう でもいや、うん、これは年齢の問題だっていうことになってね、
そうですそうです、そうです、
失礼ごめんなさい北海道の皆さんごめんなさいって言ってそういう話をしてたんですけど、
うんうん、
それをやっててね、その時に私ね、ちょうどうちにこう、うん、壁に映るあのプロジェクターがね、
はいはいはい、
あるんですけど、
はい、
ダイニングテーブルで、まあ、ご飯食べてたんですよその時、
うん
うん、で私ちょうど席的にプロジェクターの方に座ってたから、うん、私からは何も見えないんですよ、
うん、
で彼はそれちょっと横目に見ながら、うん、なんかこうピコピコ動かしてたんですよ、うん、なんか見ようかなとか言いながら、うん、彼がねぼそっと、
うんうん、
たけしキャッスルってなんだって言ったんですよ。
たけしキャッスル、
たけしキャッスルって、私なんかご飯食べながら、たけしキャッスルって言った今みたいな。で私それまだ画面見てないから、たけしキャッスルってすごい古いコメディだから、うん、あそういうのやってるんだってチラッて見たら、うん、2023年って書いてあるから、え待ってこれ何何ってなって、
あ
私知らなかったけど新しいたけし城やってたんですよ。
すごいよね、知らなかった私も、ね、
びっくりでしょ
う。もうびっくりだけど、もうその30代後半の人とかはもうそれさえも知らないから、
あの昔
のこれが初めてのたけし城だから。
そうですよね、
アップデートされたやつが。あそう、
昔のやつが見れるのか分かんないけど、あの私、ま、当時まだ子供だったと思いますよ。すごいなんか、ああいうことやるのにすごい憧れてたし。
まあ、サスケだよね、サスケ。
そうそう、なんか元祖サスケって感じですよね。
そうだね。あれよりもうちょっとコメディーにした感じ。
うん、うん、そうそうそうそう。
サスケをコメディーにした感じね。
そうですね。サスケはちょっとあの、真剣な感じです
。そうそう。本格的なやつだから。
うん、そうそう。そう。たけしキャッスルは結構、あの、あれですね。
なんかミスする人を見て、笑うみたいな。
そうそうそう。みんなが失敗したりとか。
失敗そう。
するのを。
それを笑うっていう。
そうそう、笑ってたんですよね。
そう。
でも私はすごい興奮して、え、新しいのやってるって言って、いや、昔ここで、こういうなんかあったんだよ、みたいな感じで、あ、これでしょって、なんか今映してるよって、もう彼が見てるんですよ、その。そうそうそう、こういうので、で私子供だったからすごいこういうのをやりたかったんだみたいな話をまあしてて、でまあ見てみようって言って見てたんですけど、その新しいね風雲たけし城、まあまあやっぱ面白いですね。
いや面白いよ。伝説だよ。もうね、
ゲラゲラ笑いながら見てました。
伝説伝説。
そうで、今のやつはね、なんかこうたけしさんはあの AI で出てきたりとか、
って
ね、なんかやっぱちょっと時代に今乗ってるわけですよ。
そうだね、本当だね、うん、
でそれを見ながらね、うんまあ、彼はね、
うん、
多分初めて日本のそういうお笑いというものを多分見たんですよね、うん、
はいはいはい、
なんかこうショーみたいなのでちょっとコメディチックな、ね、やつとかはありますけど、うんうん、あの多分お笑い番組っていうものを初めて見て、日本の、でもそれがねすっごい楽しかったみたいで、そっからちょっとねなんかお笑いについていろいろね知りたかったみたいですっていうぐらい、なんか、まあ、彼はコメディが好きだから、
そうだね、日本のもちょっと興味出てきたってことね、
そうそうそうそう、
いいじゃん、
ね、
教えてあげたらね、
そうサリーさんが、たけしキャスってあの、たけしキャスとも言ってますけど、たけし城って、あの、なんか、あんまりこう言葉とかわからなくても、まあ見て面白いっていうものじゃないですか、結構。だから、多分、
あ、そうなの。
入りやすかったんだと思う。
そうなのよ。
ね。
それなのよ、うん、言葉がなくても笑えるやつは世界で行くんですよ。だから、あの、渡辺直美ちゃんもそうだと思う。
あ、
言葉がなくても、あの、あの人って、モノマネしたりだとか、ビヨンセのモノマネしたりだとか、その、なんていうの、あの、肉まんみたいなのを、あの、投げて、それを口でキャッチするみたいな、ああいうのって言葉がなくても、あの、伝わる、笑えるじゃないですか。でもやっぱ、綾部さんとか、ちょっとそっち系になってくると、やっぱり、すごい難しいのかなって、あの成功するかもしれないし分からないんだけど、彼が、だけどその顔芸とかそっち系は行きやすいと思う。
確かにあの、入りやすいですよね、
で、
まあみんなが見て純粋になんか笑えるっていうね、
そうそうそうそう、難しい笑いじゃない、
そうそうそうそう、
子供が見ても笑えるっていう、
そうそう、だから幅が広いと思いますよね。
そうね、そうだと思う。
でそのたけし城を見てる時にね、これまたいろんなね、私面白いなと思ったんですけど、まずね、国境の壁っていう、
あの、あった気がする、
なんていうんですか、あれ
最初のあれだよね、
そう、滑り台みたいなの
を、はいはいはい、あれを登ってくるやつね、
そうっていうね、あの、まあ、関門があるわけですよ、で、国境の壁っていう、まあ、タイトルなわけですよ、そこのね あれが。で、アメリカだったらね、これコメディであっても絶対こんな名前つけない
かなっていうわけですよ。そうだね。笑いにならないよね。
シャレにならないって言って、そんな人いっぱいいるからって言って。
テキサスとかね。
そうそう、メキシコとかから、ね、いっぱい
作ってるけどね。
来るから。
作った、ね。まあ今止めてるけど。で、
そうそう、うん。で、それはまあ確かに日本国境ないからねって言って、こういう。
そうね。ね、
まあ海だからね。
うん、
確かに。そらそうだなって思いながら。
うん、
あとはね、あの出てる人たちがすごく、
うんうんうん、
興味があるとか、なんか、わーいって感じだったんですけど本当に、
うんうん、
例えばこの、うん、女の子とかがすごいキャピキャピしてるじゃないですか。
あー、日本の子はね、
ああいう、そう、うん、のに出てるね、はいはいはい、女の子とかって結構、はい、で、うん、彼女たちは何、ティーンなのか、なんか子供なのか、わーい、なんでこういう風に、いや大人だって言ったら、うんうん、なんでこんな風に演技してるのって、いや、わかんないってでもそれが可愛いとかは多分思わないんですよ。子供がなんかキャッキャ言ってる感じに多分見えたんだなと思って。
まあね、本当見た目年齢めちゃくちゃ若いですからね、アジア人は。
あのね、コスプレとかも
してるね、
してたりとかするのあるじゃないですか。ああいうのとかも多分本当に子供に見えるんだなっていうことに気がついた。
いやいや、そうですよ、完全に。
ね。
やばい、日本は。
で、あとね、あの、男の子の若いグループですよ、誰だったかちょっと忘れましたけど、はいはい、私から見たら、まあ、今時の若い男の子なのかなって感じなんだけど、彼が、あまりこれ日本人のゲイのグループって言ったんですよ。
だからあ、ビーチ高いからね。
あ、やっぱり、やっぱそういう風に見えるんだと思って。
そうなんだよ。
そう、確かにね、こうなんか綺麗に、ね、うん、眉毛とかも整えてたりとか、うんうんうん、前髪があったりとか、
うん、そう、
たびは彼ら多分ね、若い男の子ってこんな感じなんだと思うよって言ったら、多分ストレートだと思うって言ったら、わからないって言ってた。
それさ、そう、ちょっと前、うん、ちょっと前かな、だいぶ前か忘れたけど、サリーさんに行ったことがあると思うんだよね、うん、
はいはい、
なんかこっち来た時にその、うん、私もね、日本人の男の子がすごいなんかゲイに見られるって、
う
ん、
はいはいはい、あ、この中で言ってく
れたかもしれない、言ったかな、うん、そうそうそう、だから、うん、本当にそうなんだよね、うん、美意識が高いというか、みんなやっぱりすごい身なりに気をつけてるじゃん、うん、あの日本人って、うん、あ、まあまあ、うん、日本人だけじゃないと思うけど、もちろん、
うん
うんうん、だけどやっぱそういう人たち、アメリカ人からするとアメリカ人って、うんうん、そこまですごいなんかその外見ばっかりって感じではない人が多かったりするから、
うん、筋肉とかある方が
そうそうそうそうそう、で、筋肉を目立たせるにはピチピチの T シャツ着なきゃ無理だとか、そうなってくるわけですよ。あと、あの露出が多い V ネックとか、
なん
てい
うの、あの、
そう、半袖とかタンクトップとか、タンクトップでもえぐれてる方のタンクトップとか、やっぱ着た方のが、そう、だってあえて週に何回もジム行ってパンプさせてるわけだからそれ見せないでどうするみたいな感じじゃん。
来た来たって感じですよ。
そうそう、来たよみたいな、冬でも脱いじゃうよみたいな、好きあればみたいな感じじゃないですか。でも日本人って筋肉とかよりも、うん、あの、うん、細くなりたい、服が綺麗に見える体型でいたいって人が結構いると思う。
なんかね、細マッチョとかね。
そうそうそうそうそう、あんまりマッチョになっちゃうと似合わないじゃないですか、
うん、
服って、
うん、
だから、うん、なんかそういう意味でも、うん、全然まあ文化が違って、だからなんかもう、うん、身なりをめちゃくちゃ気にしてる人がすごい多いから、
うん、
まあなんかこっちの人からするとそれがやっぱり
ゲーに見えるんだなと思って、
見えちゃうんだろうねって思うよね、
うん、
言ってた、
そうそうう
ーん
っていう、まあ、話をしてて、なんか、あ、やっぱいろんなことがね、お互いって分かるなと思ったんですよ、
う
ん、
いや、そうだね、この文化の違いがね、
う
ん、
そう、文化が本当に分かるというか、
うん、そうだと思う。
私も別にその日本の男の子たちを見て、うん、まあ、こういうもんだって思ってるから何、ね、とも思ってなかったけど、
うんうん、いや、だから奥深いんですよ ね、
ね、
お笑いって、ね、
うん、ゆるキャラが出てくるんです、その風雲たけしをね、うんうんうん、今、うん、チータンっていうカワウソの妖精らしいんですけど、
うん、ね、でもうわけわからんでしょこっちの人からしたら なんだそれはでしょ。
かわうそで妖精みたいな。確かかわうそは妖精だったと思うんですけど。ああいうのもなかなかないじゃないですか。こっちのマスコットってなんか、なんて言うんだろう、面白いかかっこいいみたいな感じなんですか。なんか
そうだね、
ヒーロー的な、
うん、
なんかこうかわいいじゃないですか、日本のマスコットって。
そうだね、
うん、
かわいい文化だから、
そうそう、ゆるゆるキャラだから、うん、まあね、それが受けてるんだけど、私もまあゆるキャラ好きなんですけど、
うん、
でちーたんやっぱり失敗するんですよ、なかなかできないんですよ、
うん、
でもすごいあのちーたん応援してました。俺はちーたんなんだって言って、
そうなんだ、
ちーたんが成功するのを見たいとか言って、
へ
ーゴーゴーとか言ってたり、ノーとか言ってたり、うん、あのめちゃめちゃ盛り上がって見てましたよ。
だからなんか彼からしたらそのスポーツとお笑いが融合してるからめちゃくちゃ面白いんだと思う、
う
ん
う
ん、
そうかもしれない、確かに、
うん
うん、
スポーツ好きじゃん、
そうだそうだ、
でお笑いも好きじゃん、それが一緒になってるのってあんまりないじゃん、やっぱあの、まあ、こっちにもサスケあるんだけど、
うんうん、シリアスですよね、すごい、
うん、なんかそこも笑えるわけではないから、だからその
真剣勝負だから、
そうそうそうそうそうだからなんかたけしキャッスル、うん、たけし以上の場合は、うん、やっぱりそれが一緒になってるからもう面白いんじゃん、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、
なるほどなるほど、
思うけど日本って企画もんが面白いんだと思う、めちゃくちゃ、
はいはいはい、はい、
そういう、うん、
何か試してみよう的な、
うん、そうそうそうそうそうそ
う、
なんかちゃんとストーリーがあるっていうか、
はいはいはいはい、うん、
最終的にラスボスまで行くよみたいな、ね、でもその中でお笑いもありみたいな、うんうんうん、
はいはいはい、
うん、
だからゲームとか作るのも得
意、ね、あそう、あと漫画の世界じゃん、もう日本って
確かに、
だからキャラクターもやっぱり多いし、うん、
そうですね、
そんな気がします。
お笑いもとっても奥深いですね。
いや日本はめっちゃあれらしいよ、そのお笑いは質が高いらしいよ、
うんうーん、なるほど、
うん、って聞いたことがあります。
はあ、はあ、はあ、はあ、なるほどね。
そう
なんかね、
うん、
例えば私あんま詳しくないけど、
うん、
笑点みたいなものとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、座布団
あれは落語ですか。
あれはそうなんじゃない。落語家の人たちが出てるよね。
あ、そう
です、ね、でまあ大喜利じゃないけど、うんうんうん、そういう感じ、うんだよね。だから種類が多いんだと思う、やっぱ笑いの。
あ、はいはい、
うーん、
そういうね、
うん、
ちょっとね、落語だったか、
うん、
なんか何だったかね、ちょっと忘れたんですけど、
うん、
漫談、
ね、漫談もありますね、
だったかちょっと忘れたんですけど、
うん、
あの西田敏行さんが出てる、
はい、
ネットフリックスの、
はい、
ショーだったか、
うん、
映画だったかちょっと忘れましたけど、
うんうんうんうん、
でそれを見たんですけど、それはね、
うんうん、
あのすごく難しいって言ってました、うん、彼は。
あ、そうなんだ、
うん、それも日本のバックグラウンドが全部分かってないと、
うーん、
ね、すごく難しいし、ああいう言葉遣いとかもちょっと違うじゃないですか。
うーん、
日本人の私たちが聞いても、あのちょっと、あ、私はね、なんか、
うん、
あ、そういう表現の仕方があるんだっていうのは分かんないこととかがあるから、日本の文化を分かってない人って、あ、難しいって思うだろうなって、確かにって思ったんですよね。
あと人も分かってないと分からないんだよね、うん、その人例えてなんかあいつみたいだとか、なんかそういうのも誰それみたいになっちゃうと、
彼は何したのみたいなね、
うん、彼ってどんな人なのみたいなさ、
うん、
なんかちゃって
あるあるある、
人物像も分からないとお笑いは理解できないし、うん、もうとにかく難しい、うん、映画も無理なのにお笑いとか無理ですよって感じ、
うんうんうんうん、そうなんですよ、
分かる、
ね、なんかね、
うん、
まだお笑いとはまた話は別かもしれないんですけど、
はいはいはい、
こっちの人ってまあなんか結構ジョーク、うん、みたいなものがまあ好きじゃないですか、うん、
アメリカンジョークね、
うん、そうそうそうそう、うん、でなんかそのやっぱり視点がなんか、
うん、
すごい子供っぽいことで笑ったり、子供っぽいことをしたりとか、わ か,、うん、かります、なんかああいうことしますよね、
うん、
なんか
親父ギャグみたいな、
そうそうそう、
感じなんだって、アメリカンジョークってなんかそういう感じ、
なんかそんな感じですよ、うん、なんかひねりがないというか、あんまり、あでもね全部が全部そうじゃないと思いますよ、もちろんそういうのある、
うんうん、でもそれが多い感じ、
そう多いなって思うんですよ、うんうん、まあ、だからもしかしたらその、うん、それが日本でいう、うん、その竹市場みたいな見て笑えるような感じのこうお笑いの位置というかね、
そういう
感じなのかもしれないけど、
うん、うん、なんかでもこっちってそのアメリカンジョークとかもそうだけど、なんかそのサキャズムっていうかなんていうの、うん、そういう人をちょっと、うん、なんだろう、なんていうの、アイロニーっていうの、
うん、
皮肉ったりとか、
結構ねブラックジョーク、
そうそうそうそうそう、そういうのもちろん日本でも多いんだけど、なんかそれが結構主流じゃないけどちょっと大げさに言ったりとか、そう逆のことを言ったりとか、なんかすごいひどいことされたのに Thank you みたいななんか言ったりとか、なんかそういうなんていうの、逆のことを言って笑かしたりとか、
そういうまさにね、私思ったことがあった、あのねこの間、まあ、野球見に行ったんですよね、2人と、である選手が出てきたら毎回ブーイングなんです、うん、名前忘れましたけど、
うんうん、
相手チームの選手ですよ、うん、で彼がまあその説明してくれたのは、
うん、
彼は昔ヤンキースにいた選手だと、
うん、
で、まあ、ヤンキースを離れて他のチームにね今行って、だから彼がヤンキースのスタジアムに来た時は、ね、
ブーイング
だ、毎回ブーイングなんですよ、
らしいですね、かわいそう、
うん、そうで、でもその時ね、
うん、
ヤンキースタジアムがスクリーンで、
うん、
あのまあ、彼が打つ時じゃないですよ、もちろん打つ時じゃなくて、
うんうん、
彼があの外野の選手だから、
うん、
外野の選手だったかな、忘れちゃった、
うんうん、
あの守りの時にこう、うん、スクリーンに流したビデオがね、
うん、
その選手が昔ヤンキース時代ですっごい活躍した場面だけをカットして映してる、もうホームラン打ったとかすっごいキャッチしたとか、もうみんながうわーってなってるとこばっかりをビデオにしたすご
い
ビデオを作ってるんだ、そのでウェルカムバックみたいな感じで、
なるほどね、
なんかまあ皮肉的な、ヤンキース試合もおかえりみたいな感じで、そうそう、まあ、でも彼はそれ見て笑ってましたよって
だからなんかそういうの多い、
うん、そうそうそうそう、逆にそれをなんか使ってみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
それ多いかな、
なんかそれ面白いなとね、
うんうん、それはあるね、
うん、
でもなんか多分スタンドアップコメディってちょっと難しいと思うけど、うん、そのシットコムとかそっちから入った方のがいいのかなって思う、う
ん、シットコムって何ですか、
あのドラマ、コメディドラマみたいな、フレンズとか、
あ
っち系の、
はいはいはい、ああいうドラマ、
うん、ああいう、そうそうそう、そのお笑い系のドラマってめっちゃあるじゃないですか、アメリカ、そっちの方のがまだ、うん、なんていうんだろう、こういろんな人に向けてるから、私はなんかそっちの方のがまだ入りやすいというか、うん、
はははは、
もうちょっと笑える、
そうですね、
あの、
うん、もっとこう
感じ、
日常的な会話の
中で、そうそうそうそう、
うん、起こる、
そうそうそう、でなんかフレンズなんかも全世界の人が見てるから、なんて言うんだろう、そのまあ、もちろんアメリカのことが分かってないと笑えない場面たくさんあるんだけど、
うん、
そうじゃなくても結構笑えるところあるから、
うん、あるある、
っていうのから入った方が、う
ん、確かにフレンズって分かりやすいですよね、
分かりやすいじゃないですか、うん、で英語を勉強してる人が結構フレンズで勉強したりするじゃないですか、飽きないから面白くて、
授業とかで使えますよね、
そうそうそうそうそうそうで、その中にもやっぱりそういうちょっと文化が分かんないと分からないなっていう笑いもたくさんあるんだけど、うん、そうじゃなくても笑える部分たくさんあるから、
うん、
ああいうのから入るのがいいのかなと、
なるほどね、うん、そうかもそうかも
思いますね、そう、あと私はやっぱケビン・ハートがめっちゃ好きなんですよ、
う
ん、
ああそうですか、
はい、ケビン・ハートがもうめっちゃ好きで、
うん、
まあ、もちろん映画とかにも出てるから俳優としても今は結構出てるんだけど、
う
ん、
はいはい、
そのスタンドアップコメディとかも、うん、そのマジソン・スクエア・ガーデンでやったりとか一人で、はいはい、すごくないですか、
すごいすごいすごい
もうそれぐらい、
マジソン・スクエア・ガーデンって
そう
ですよ、ニックスの
そう あれってでもねとかさ、そういうコンサートとかもやるけど、でもあの人ただ単に椅子とそのあの人だけでどんだけ儲けるんだよっていう、だって全然お金がかかってないじゃないですか。
そうですよね。
それなのに照
明が1個あればいいんです。
1個あればいいんです。であの人がいればいいんですよ。それってすごいよなと思って。
それはすごい。コメディアンって確かにそうやってたもん。
コメディアンはやばいですよ。でしかも CM やったりあの人って、であと映画もめっちゃ出てるから、はいはいはい、もうめちゃくちゃ金持ちは金持ちなんですけど、うん、まあ、とにかく、うん、いや難しいんだけど、
うん、
やっぱりところどころ笑えるところがあって、うん、私でもちょっとわかるなっていうところがあって、うん、ですごいケビン・ハートはめっちゃ好きで、うん、あとはクリス・ロックとか、
あ、はいはいはい、
はいはい
ですね、
そうそうそうそう、まあ、うん、あの最近だとウィル・スミスがね、
はいはいはいはい、
アカデミー賞授賞式で、まあ、クリス・ロック
ピンタ事件ですね、
ピンタを
はい、はい、
されたっていうねステージ上では
いはい、
はい、あの事件ありましたけど、
はいはい、
まあまあ、あの人も番組とか持ってて、それもめっちゃ面白い。そうそうそう、
司会とかもね、
司会もやるし、あと自分の番組があってそれすごい面白いから、そのなんか彼の幼少期をあれしてる、うん、なんか皮肉ったなんか面白い、そういう、うん、なんていうの番組なんだけど、それとかも結構面白いし、
うん
うん、結構その自分の好きなコメディアンとかがいたりするとまたそれは面白いのかなって、
うん、あ、そうですね、そういう人たちをね、
そう見つける、見つけて
見つけるとそうですね、うん、面白いかもしれない。
そう、そこから入っていけれて、でもっと理解したいと思ったらその英語を勉強するだろうし、うん、その文化を勉強するだろうし、
そうですね、
うん、だからそういうのがあるともっと分かってくるのかなって思うよね、うん
うんうん、そうですね、確かにあの、うん、ニューヨークにも、うん、あのレイトショーとかね、ブロードウェイありますよね、あれとかすごい人気ですよね、いつも
めちゃくちゃ人気
ね、あの、まあ、番組も人気だし、あの、あれ見れるじゃないですか、
見れる見れる、
だからね、あれすごいいつも長蛇の列なんですよね、
ジミー・キンメルとかあの辺のね、
ね、有名な、
あるある、そうそう、
あれですよね、
うん、
あとね、私この間ねスタンドアップコメディ見に行ったんですよ。
おお、私一回もない。うん、どこで？
ね、これね、あの、うん、アップタウンになるんですけど、うんうん、まさにスタンドアップニューヨークっていう名前のお店です。
おもうそのまんま
これでもね、1986年からあるそうですよ、ここ、
あ、すごい老舗。そう、
これね、うん、実はまあ、彼と彼の両親が誘ってくれて、うん、コメディ見に行こうって言って、で私もコメディ、まあ、正直ハードル高いなって思ってたけど、
うん、
でも見に行ったことなかったから行ってみたいって言って、
うん、
そう、あのね、見に行ったんですけど、
うん、
あの本当にだからそうですよ、ステージに一つ椅子があって、うん、マイクが結構あるんですよ、
うん、
で、まあ、なんかそこはこうちょっとジャズクラブみたいな雰囲気とちょっとなんか似てるかもしれないけど、こう椅子と、まあ、ちょっと小さいテーブルがバーってあって、うん、みんなそこでドリンクを注文してみたいな感じで、
近いよね、ステージと演者とその客席がね、
うん、そうそう、
うん、
でなんか、まあ、私ねそんな詳しくないか分かんないけど、たくさんの写真とかもね、うん、壁に飾ってあったから、
うん、
まあ、なんか有名な人とかがね、
ね、
出てるんだと思うんですよ。
そうだ、多分そういうところだ、
うんうん、そうそ
う、
これはなんかね、
うん、
面白かったし、ここのトイレに行ったらね、
うん、
トイレの、まあ、例えばこう、まあ、女性男性と分かれてたりとかね、
うん、
その絵が描いてあるじゃないですか、なんかねそこはね、
うん、
エブリワンって書いてあって、半分女性で半分男性みたいな絵だった。
あーそっちもね、
なんかそういうとこもなんかそれ、ね、うん、なんかやってんだなって感じでしたけど、
雰囲気はどうでした？
でも良かったですよ。なんかね、あのみんな、
うん、
なんかね近所の人とかがこう気に来てんのかなみたいな。なんかわかります。すごいこうローカルな感じもあったし、あとね、まあ、たまにこうねコメディアンの人がどこから来たのとかこう話しかけたりとかね、するんですよね。
うん、
でああいうのでこう会話して、なんかねそれをまあちょっと笑いにしたりとかもあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあでもね観光で来てるんだなっていう人たちも結構いました。
ああ、
ニューヨーク以外の人いたから結構。
あ、でも行くんだろうねやっぱりね。
うん、
ショーだしね、
そうそう、こういうとこにも来るんだと思って、
いやでも本当に多いよね、そのコメディークラブというか、コメディーショーやってる箱っていうか、もう本当にニューヨーク歩いてたら結構見る、で特にそう、その前回やったそのグリニッチビレッジなんかもそういうところ結構あったりするし、並んでたりするんだよね、
だから結構みんなああいうの見に行くんですね、
ね、観光のあれなのかもね、そうブロードウェイも見るしコメディーも行ったりもするしみたいな感じかもね、
ね、なんか好きなんだろうなと思って、
そうだね、
でもあのシカゴがお笑いはすごく有名って
聞いたんですけど、へえ、
違うかな、確かなんか渡辺直美ちゃんのポッドキャストで聞いたんじゃないかな、
あ、そうなんだ、
シカゴだ、なんかごめんなさい、うる覚えだけど、
へえ、
そうそうそう、
それは知らなかった、
なんかね、まあお笑いに詳しくない2人がねお笑いは難しいという話をしてみましたが、もうちょっとね、でもね、分かったら面白いだろうなってすごく思うから、ね、
本当に私もそれはずっと思ってる、
ね、あ、本当ですか、
思ってる、
ね、なんかちょっと見てみたいなって最近思い始めた、
もうラスボスだと思ってるあのコメディーは、コメディー理解できたらもう本当に全て分かるんだろうな、
映画なんかより全然ハードル高いですね、
全然ハードル高いし、もう英語ももちろんできてなきゃやっぱり無理だと思うし、
そうです、
ね、でも最後の最後なんだろうなって思ってる、
そうというお笑いの回でした、
はい
はい、ということで私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子とかいろいろね、そういうあっちこっち行ったよとかアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。